はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはですね、夢はすでに叶っているという話をします。ちょっとね、深い話をしますね深い話っていうのはパッと聞いて、そうかなって多分思われるような、そういう話をしますけど、すごくこれは僕が大好きな考え方っていうかですね、ぜひ話しておきたいことなので、今日お伝えしますね。で、ボイシーのトークテーマに、今日はハッシュタグ夢を叶えた後のキャリアっていうものがあったんですよね。で、この夢を叶えた後のキャリアっていうことと私の今からする話はイコールかどうかわからないんですけど、夢っていう言葉について僕の捉え方を話をしたくて、あなたの夢はまず何でしょうかっていうことを聞きたいのと、その夢って叶ってますかっていうことを聞きたいんですけど、どうでしょうかね。で、私がね、夢はすでに叶っているというか、夢は今、叶っているのが当たり前っていうふうに考えてるんですね。ちょっと順を追って話をします。で、私の尊敬する人に歌手の河本大翔さんという方がいます。今はクロマニオンズっていうバンドで活動していて、昔はハイローズとかブルーハーツというバンドをやられていた人なんですけど、その河本大翔さんは作詞作曲をするだけにですね、いわゆるこう名言みたいなものがすごく多いんですね。本当にいいことを、雑誌のインタビューとかでもすごくいいことを言う方なんですけど、夢に関してこんなことを以前言ってらっしゃったんですよ。大リーグで活躍したいと思うことは夢じゃないんだと、野球をやりたいというのが夢なんだよっていうことを言ってたんですね。大リーグで活躍したいと思うことは夢じゃないんだよ、野球をやりたいっていうのが夢なんだよっていうことですね。それから夢は一つにしとけよっていうようなことも言ってるんですね。若い子たちはバンドやって有名になりたいとか、バンドやってお金持ちになりたいとか、夢を2つ言うんだよねと。でも夢は1個にしとけって思うんだと。2つ言っちゃったらバンドが夢じゃなくて手段になっちゃうでしょって、ね、バンドやって有名になりたい、バンドやってお金持ちになりたい、2つ言うなと。有名になりたいんだったら悪いことやって新聞に載りゃ有名になれるし、お金持ちになりたいんだったら不動産勉強して、ね、お金持ちになることもできると。で、それとバンドが一緒になっちゃうだろうと、手段になっちゃうだろうと。で、そうじゃなくて一個にしとけと。バンドやりたい、これを夢にしろよと。僕は中学生の頃に、僕って河本さんね、は中学生の頃にバンドやりたいって思ってからずーっとやってるんだと。ずーっと夢が叶いっぱなしなんだよっていうことを言ってるんですよね。で、これ2つとも、要はですね、その結果とか、成果とかその状態じゃなくて、やりたいことをやってるっていうことそのものを夢っていうふうに言ってて、その幸せはなるもんじゃなくて感じるものだとかってよく言うじゃないですか。だけど僕がこの河本大翔さんの言葉を思い出すために、人間ってのは考え方次第で幸せにも不幸にもなれるんだなっていうふうにつくづく思うんですね。野球やって勝ったとか負けたとかですね、いろいろあるけど、もう野球やってるっていうこと自体が一番大事だし、バンドで売れる売れないとかね、あるけど、バンドやってるっていうこの瞬間、今この瞬間が一番大事なんだっていう、そういう考え方ですよね。で、そういう考えると私も夢が叶いっぱなしだなって思うんです。私自身は高校生の時にバスケットボールの指導者になりたいっていう夢を描いて大学に行って、で、大学を卒業した22歳の時に指導者になり、それから21年間ずっとバスケットの指導者やってるんですね。だからずっと叶いっぱなしなんですよ。っていうことを考えると、こんなに幸せなことないなって思うんですね。だから、夢は叶ってるんですね、私はね。叶ってるっていう自覚を忘れて、時にはね、そのことを忘れてですね、時にはもっといい選手がいたらなとかですね、もっと試合に勝てたらなとかね、もっといい環境だったらな、他のチームでコーチしたらどうだったかなとかですね、そういうことをやっぱり思ったりすることがあるんですね。だから不幸なつもりになったことがよくあるんですけど、そんなちっちゃなことではなくて、もう夢叶ってるんだということをやっぱもっと自覚する方が、私としてはその 今日頑張る活力みたいなものにつながるのかなって思うんです。うん。どうですかね、今日の放送伝わってますでしょうかね。なので、まあ私も含めて多くの人はね、もしかしたらあなたも、なんで自分の夢は叶わないんだろうとか、どうしたら自分の夢は叶うのかなとかっていうことの悩みを持ちがちじゃないですか。でも、よく考えてみると、実は夢っていうのは、もう叶ってるんだって考えてみたらどうでしょうか。うん、で今あなたの生活がもしね、なんか望むものじゃないって考えたとしても、ある意味やっぱり思い描いたものを今やってるっていう部分は絶対あると思うんで、まあ、すでに夢は叶っていて、もっと言うと夢は叶う方が当たり前っていうふうに考えてみると、今の生活はまさに自分の夢が描いたもので、すでに叶っているっていう風な考え方ができるんじゃないかなと。で、私はそういう考え方をする方が今日また頑張ろうって思う活力が湧いてくる、そう思ってるので、今日はこんな私の考え方を紹介させていただきました。だから夢はすでに叶っているということで、夢を叶えた後のキャリアっていうことなんですけど、もう叶う方が当たり前と、今の現実がこれが叶ってるんだっていう、そういう考え方ですね。はい、ぜひあなたの参考になれば嬉しく思います。あのバスケの大学という名前で、バスケットボールの、ね、お話をするかと思いきやですね、ラジオの方は、結構幅広くいろんな毎日私がいい意味で思いついたことを話をしております。今日の放送が1ミリでも面白かったなと思った方はですね、ぜひいいねのボタンを押して応援してくださると嬉しいです。また、チャンネルのフォローしていただけると大変喜びます。現在1255名の方がチャンネルをフォローしていただいてまして、これが1日1人でも増えると大変嬉しく思いますので、ぜひあなたもねチャンネルフォローご協力よろしくお願いいたします。また今日の発見感想気づき、お気軽にボイシーのコメントいただければと思います。次のチャプターで、ボイシーのコメント返させていただきます。はい、ということで、チャプター区切るのでお手元そのままでお付き合いください。昨日の放送はですね、失敗が続いた時の切り替えということでお話をしました。結構実用的な話だったかなと思うので、まだ聞いてない方はですね、失敗が続いた時の切り替え、このチャプターのリンクからぜひ聞いてみてください。セイフフさん、1回のサラリーマンである自分ですが、本日お話してくださったことは現実社会でも当てはまる内容だと思いますと。うん、なるほどね。まあ、仕方がないっていうこととか、次からどうするっていうことは、社会人の仕事の部分でも通用する考え方だったっていうことですね。あ、セイフさんありがとうございます。続いて影島さんはですね、仕方ないと考えられるメンタルはとっても大切だと思いますが、人に言うときには気をつけていますと。悩んでる人は今この瞬間きついので、共感しながら聞くようにしてます。まあそうですね、うん、まあ仕方ないよねっていうふうに言うことが、人に言うときはね、確かにそうかもしれないですね。ありがとうございます。松井さん、しょうがないと、それでどうするは僕も子供たちも伝えております。バットからネクストですね、ということでありがとうございます。振り返りができましたということですね。トラリさん、総体の結果はしょうがないでした。この経験を次につなげてほしい、心を込めて伝えましたということで、この代は本当にバスケの代が支えでしたということですが、はい、今後もぜひよろしくお願いいたします。イカのかっちゃんさん、例えば遅刻した事実があった時に注意するタイミングはいつがいいんですかね。本人に遅刻は信頼を失うことだという気づきを与えることも必要だと思いますが、三原先生はどのタイミングでそういったことを言われますか。その瞬間に言うんじゃないですかね。はい、出来事が起きたその瞬間が一番いいと思います。最後は宮崎先生、しょうがない、私の尊敬する先輩が特別指導の事情聴取の時問題を起こした生徒にやっちまったものはしょうがないぞとよく言ってましたと。ああ、なるほどね。うん、私もどちらかというと物事を深刻に考えすぎるところがあるので、自分自身もこの言葉でうまく切り替えられるようにしたいですということでアウトプットいただきました。宮崎先生ありがとうございます。はい、ということで、セイフフさんをはじめいろんな方から、丁寧にコメントいただいてありがとうございます。今日の放送、夢はすでに叶っている、いかがだったでしょうか。これについてもぜひ発見感想気づき、または質問など、コメントをお寄せいただけると嬉しいです。そしてバスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。まあ、このラジオとか YouTube で言うことって 普遍的なことを言っていて、私が言わなくてもいいような、ネットで検索すると出てくるようなね、そういうことを古臭いことを私は言ってるんですが、研究室の方はフルスイングっていうか表に出しちゃいけないような、出しちゃいけないっていうかね、出しにくいようなそういう私の個人的な考え、もっともっと話をしておりますので、よかったらこの放送の説明欄から研究室ぜひ見てみてください。はい、ということで最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。